皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャストです。お送りしますのは私ホネストと
クリンティと
ウママです。
319回だそうですよ。
うん。
5月30日。もうあと2ヶ月ぐらいすると、
うん。
丸9年。
丸9ですね。
なんか、キュウリの漬物みたいになっちゃいますけど。
丸9、最近聞かないよね。109ね。
うん、109の方ね。109の方
ね。109の方。
まあまあ若い女の子にはまだ人気があるんじゃないですか、109はね。
そうなんでしょうね。はい。
もう9年ですよ、丸9年。9年続いてるうちの番組。うん。なんか思い出されますね。この番組が始まるときに3人で銀座のアップルストアに公開収録聞きに行って。
ああ。あれ？その時だっけ？
その直前じゃなかった？ボイニッチの。
あれじゃなかったっけ？ターミネーターの映画見に行ったところ。
そうそう。これが、
秋葉原に遊んでた。
やろうって言い始めたのは、そのターミネーターの。
ああ、はいはいはい、はい。
その前に、あれ聞きに行
った。その後だよ。
あ、その後か。
ポッドキャスト始まって、私が青森に行く直前ぐらいに。
あ、そうかそうか。
確か聞いたような
。そうですよね。いや、だからその始まって、はい、たすぐぐらいでしたよね、
うん、
確かね。
そうですね。
まあ、聞きに行って。あのイベントもだいぶね、その、盛況でしたけれども、うん、すごくその時、グリンジェさんに言われて覚えてたのが、今でも覚えてるのが、この番組はもう10年やってると。
ああ。
10年やると、ここまでなるんだよ。ね？あアップルストアでイベントができると、10年やると。
確かにね。
すごいなぁと。
うん。
こんな世界があるのかと。ウォッドキャスト俺たちもじゃあ10年やれば、ここまでなるかなと思ってたけど、ああ、ならなかったですね。
まあまあ、やってる本数とか、人数も違いますけどね。
まあ、
ね、
時間のかけ方とかあるんでしょうけど。
うん。
うちの番組はどれぐらい、その、有名になったんでしょうか、皆さん。ダウンロード数は、まあ、ね、この前グリーンティーさんに教えていただきましたけど、1回あたりのね、大体のダウンロード数これぐらいだよっていうのを言っていただきましたけど。
うん。
どうなんでしょうね。まあ、ね。これは、やっぱりこの番組は、周りの人に進めにくい番組なんですかね。
いや、ね、ポッドキャスト番組進めるっていうシチュエーションがあんまりないんだよね。
だから、ポッドキャスト自体もあれなんだろうけどね。
いや、まあ、YouTube 進めるも、俺あんまりしないんだけど、結局、その、自分の好みが相手の好みに合うかっていうのが、保証できないから、結局自分で好きなものを探すっていう。で、その時に、ポッドキャストやら YouTube のね、チャンネルが、あ、これ好みでなんか見つかるっていう、それ、
そうね。
だけなのかなって最近は思ってるんだよね。
そうですね。うん、
まあ、どうありたいかっていうところを、があれば、その通りになってくんじゃないかなとか、
う
ん
う
ん。
まあ、そうですね。今、だから、何ですかね。やっぱり、僕らは僕内々のやり方で続けていければいいんじゃないっていう感じのスタンスだから。
そうそう、目標が低めなんだよね。
向上心ないと、聞いてもらえると少ないよ。
ただまあ、どこに向かっていくのかだよね。やっぱね、向上心。
そうね、だから
向上の向き合い方をね。
ね、
ね、
う
ん、そうそうそう。
はいはい。
はい。
まあ、そうであっても、仮にポッドキャストがすごい人気なコンテンツにこれからどんどんなっていったとしても、うちの番組はやっぱり特殊だなって思いますよね。
あ、そうですか。うん、まあ、俺みんな特殊だなって思いますけどね。だって、どの番組も結構、特殊っちゃ特殊で、それぞれのやっぱ個性
も。まあまあね、特徴があるという点ではそうですね。
うん、
まあまあ、でもうちの、この前うちの兄貴に会って話しましたけど、うん、このかけらじ。僕二つの番組やってるんですけど、うちの兄貴はもう、絶対的に入り物通しも聞かない人間なので。
うん、あ、そうなんですか。
いや、なんか、かけらじの方が面白いでしょっていう。
それはもう今も兄貴さん聞いていただいてるわけですけど。
うん。
ありがたいですね。
はい。
ま まあ、最近ちょっとね、溜まってるって言ってましたけど、でも、結構、最近の回まで聞いていただいてるようではあるんですけどね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そういう人も、まあ、そういう人たちが聞いていただいてると思いますね。うん、面白いと言ってくださる方がね。で、これからもいろんなものに挑戦していきたい。まあ、前回もね、いきなりコントというのを初めてやってみた
からね。
まあ、ね、僕の個人的な考えとしては、キラリと光る個性を持ってる人がかけらじを聞いてる人が多いと思ってます。
ああ、出た出た。リスナーを持ち上げたね。
いや、だから多分、こう今聞いてる人の中には将来、例えば、どっかの、なんかスタートアップ企業を立ち上げて社長になるとか、そういう人もおそらくいるんだろうなと思って。
ああ、まあ、そうですね。うん、それは
そういう個性の人が結構いるんじゃないかなって、そういう独自の考え方を持って、お便りとか見てると結構そうじゃないですか。10代とかさ、若い人から来てるお便りも結構芯が通ってるっていうか、
そうだね。
しっかりした考え持ってるなっていう。
そうなんですよね。
それはもう間違いない。
なんか、そう、質問ケースじゃなくて、私はこう思いますけど、どうですかっていうお便りが多いなと思いました、ね。
多い、多いですね。
うん。
それ言っちゃうとさ、ああ、俺ますますお便り送りづらいわっていう人も出てきた。
まあまあまあ別にそこはね、気にしないんですけど、なんか、ね、あとお便りを送るっていうモチベーション持ってくださってる方も結構いらっしゃることにはとても、
そうですね、まあまあ皆さんすごく面白い、その、ね、お便り送っていただいてる方も多いですし。ありがたい限りでございます。
僕らだから気軽に送るお便りも受け付けますし、深いお便りも受け付けますし、
そうだね。
どんなご意見でもね、いいので、一緒に意思疎通取れるといいなと思ってます。
はい。コミュニケーション大事ですからね。
はい。
もうたわいもない話でも送っていただいて全然構いません。我々3人がいかに上位するかですから。
我々がたわいもない話しかしてないですからね。
そうですね。そうなんですよ。所詮井戸端会議ですから、我々。
うん。
ね。そんなところでやってきておりますけれども。はい、まあ早速お便りも、前回に引き続きいただいております。
はいはい。
読んでいただけますか今日は、はい、誰か読んでくれるのかなグリンティさん。
グリンティでございます。はい。なんか毎回このお便りに投げるところこういうノリになるのかっていう、ちょっと心配してるんですけど、私ね。はい。
しょうがない、しょうがない。
はい、じゃあ今日はね、2通来ておりますので、そちらを読ませていただきます。
はい。
まず1通目がお名前ケリーさんから、タイトル、寿司と魚というタイトルでいただいております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、こんにちは。こんにちは。わけあって100円の回転寿司で毎日食事をしており、お寿司ばかりで辛くなるなぁと思っていたけど、最近は寿司以外のメニューも充実しているので、いろいろなメニューを注文したので思ったより苦痛ではなく、通い続けることができたケリーですと。あります。なるほどね。はい。最近、あの魚この魚が不良だ。昨年に引き続き不良だ。過去最低の不良だ。などというニュースを聞きます。それにしてはお寿司屋さんもスーパーも、見た目的には、品揃えは悪くないように思います。養殖物だからでしょうか、外国産だからでしょうか。魚介類は本当に少なくなっているのと疑問に感じながら、回転寿司でいろいろなお魚さんを美味しくいただきました。皆さんはどう感じますか。ではまたメールしますね、というふうにいただきました。はい。まずね、タイトルというか、冒頭にあった、毎日100円寿司、100円の回転寿司というところですけれども。
確かにね、回転寿司という屋さん、別に100円に限らないですけど、味噌汁はもちろん、
うん、
のちょっとしたこう、ジュースみたいなのが、紙のジュースとかね、
うん、
普通
に、
ね、
そうそうそう、お皿に乗ってきたりして、お寿司だけじゃないなっていうのは確かに、
ね。
あとなんか、うどんとかもあったりしますしね。
どこだろう。
ああ、ありますね。100
円ってどこだろう。かっぱ寿司以外にあれか。なんか、スシローとかもそうか。
スシローもそうだし、なんか、元気寿司とかなんか、いろいろある、
ね。元気寿司も。あ、ね、元気寿司、そうか、元気寿司もそうか。そういうところで結構いろいろなんかメニュー考案されてますよね。
まあ、そうですね。
うん。
まあ確かに、毎日でもいろいろバリエーションはできそうだなとは思いますけど。
すごい。毎日回転寿司で食事をしなければいけないシチュエーションってなんだ。
それはね、なかなか僕ら想像できないんですけどね。
100円だとしても、豪華な食べ物には変わりないですからね。
まあそうですね。
でも、10皿で1000円。その行ってる、その、お仕事先の近くに、お寿司屋さんしかないとか、
ランチでそこしか行けないとかね。そうそうそう。そういうことかもしれませんね。うん。で、まあ、お魚の、 不良の話もありますけれども、まあ、うん、確かに、でもちょっと高いなって思う魚も結構、昔は安かったんだけど、今ちょっと高くなっちゃったな、みたいな
のは。そもそも、魚があんまり取れなくなってきてるのは事実みたいで、うん、まあ、海外の人も、中国とかね、どんどん漁獲に力を入れてるからっていうのもちょっとあるかもしれないし、うん、で、それによって、お魚屋さんの、あのね、単価が上がってるっていうのはありますよね。
う
ん、ま
あ、そうでしょうね。で、あの、特に回転寿司とか、あの、100円とか安めの、ね、ところで提供してる回転寿司は、あの、代替魚と言われて、あの、うん、例えば、縁側って言ってるけど、ヒラメの縁側ではなくて、あの、違う魚のね、縁側を使ってるとか、そういう風にしてコストカットしてるところもあるみたいですから。
ありますよね。
うん。
あと、まあ、シシャモとかって言ってるものは、本当はシシャモじゃないとかね、日本で普通に売られてるやつとかね。とか、結構そういうところで、あの、品揃え的には、あの、そんなに今までと変わらないようにしてるっていう結構企業努力だったり、そういった事情があるんじゃないでしょうかね。まあ、僕ちょっとあんま深くは知らないですけれども。うん。
で、どうしても値段も高くなると、買わなくもなっちゃうんですよね。
そうですよね。
一応スーパーに置いてあるけど、ちょっとマグロ、うわ、ちょっと高いなってなって、
うん、
家に刺身を出す機会が、もしかすると、ちょっと減ってきてるかもしれなくて、
うん、
よりさらに、そうするともう魚が、不良っていうのもあるんですけど、なおかつ魚そもそも店頭に並ばなくなっていくっていう機会もね、
うん、
あるのかなと考えてしまいますね、
うん。まあ、このテーマってあまり話したことないので、今後ちょっとね、調べてみて、今どういう状況なのかっていう、あの、井戸端カオスなりで調べてみてもいいかもしれませんね。
はい。
うん、食品系は時々やる。昔なんかも私、あの、もやしの価格が安すぎるみたいなのを一回やったような気がしますけど、
うん、ありましたね。
そういうね、近い話とかもしれません。うん、はい。ということで、お便りありがとうございました。はい。そして、2通目。こちらはメールでいただいております。遠足のおやつが禁止にというタイトルですかね。いただいております。316回の話です。では、内容を読ませていただきます。かけらじの皆さん、アメリカから少し遅れて聞いています、ロロです。といただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
遠足のおやつが禁止になったところがあった、とのこと。それは子供の状況の変化によるものではないのかと思いました。アメリカと、ないのではないかと。
変化によるものではないのではないかと。
ないのではないかと思いました。
はい。
アメリカと比べてみました。アメリカの小学校、かっこ5歳から10歳ぐらいは、うちの子供のところは、何らかのアレルギーや喘息などを持っている場合、遠足やちょっとしたイベントでも、親が子供に同伴することを義務付けています。
うん、
お昼ご飯でさえ、アレルギー持ちの子は、一箇所に集められて別にランチを取ります。
うん、
また、毎日スナックタイムが10時頃にあるのですが、そのスナックを友達と交換することは禁止されています。
うん、
スナックタイム、ランチタイム、休み時間には担任の先生はほとんどいなくて、それ専任の先生がクラスを仕切ります。掃除時間もないし、放課後クラブ活動みたいなのは民間が行っているし、担任の先生の負担がとても少ない上に、親、実際おじいちゃんおばあちゃん、シッターさんなどの場合が多いかと思います。ママは皆さん働かれているので、閉じるが必要とされているので、責任も少ないかと思われます。今回、遠足のおやつが禁止されたことは、担任の先生の負担を考慮してのことかもしれません。うん、日本は負担かかりすぎなのではとアメリカから見ていて、強く思います。でも、アメリカの先生、6月末から9月上旬まで夏休みなので給料は入りません。この辺はシビアです。ということで。
なるほど。
はい。大変ね、参考になる、メールをいただきました。
面白いですね。
面白い。アメリカで実際に暮らしている方からのご意見で、アメリカではこうだっていうのはすごく参考になりますね。
だから、ここのメールだけ見ると、やっぱアメリカでは子供たちにとってもアレルギーとか、そういった喘息っていう症状が持つ人にとって、まあ、スナック菓子の交換とか、そういうのをね、意識せずに何でもなんか食べるみたいなのは危険だよっていう風な意識がみんなにあるっていうことですよね。
そうですね。それがもう当たり前なんでしょうね。
うん。
うん。
で、日本はまだ、まあ、多分最近は進んでると思いますけど、 意識としてね、うん。まだちょっと、まあ20年ぐらい前の我々の子供の頃とかは、あんまりそういう意識が全体には浸透していなかったんで、うんでね、まあちょっと、このおやつが禁止っていうニュースがあるだけで、まあ結構議論を呼ぶっていうか、そこまで規制すんのかよみたいな声が上がるっていうのは、まあ確かにそういうと目はあるかもしれないなと思いました。
でもまあこのロロさんが書いていただいてるように、うん、まあ日本の先生の負担が大きすぎるっていうのは確かにそうだよね。
うん、
なんか僕たちがその小中高の頃、まあ3人に共通するところで中高で言うとさ、自分のその受け持ってるもらってる先生がさ、有給取ってた記憶ってなくない？
まあ有給はないね。おそらくほとんどないですね。体調不良とかで休むとかもあるよね。うん、
はない、うん。
だから、なんか、そう、体調不良がもしかしたら有給だったのかもしれないけど。
まあ、多分有給だろうね、大丈夫。
うん。でもさ、なんか、その、めちゃめちゃ頻繁にそれがなかったじゃない？今日は。
まあ、そうね。
その、担任いませんっていうのが、本来であれば、ね、年に10回ぐらい取ってもいいんでしょ？規則的には。
まあ、実際のところ、実際のところ僕らイメージですけどどうなんですかね。あの、確かに時々担任の先生がいなくて、なんか朝行ったら、あの、朝礼とか美術の先生がいましたみたいなね、
ね
うん、いうのはありましたけれども。
まあ、でも出張ですとかさ、なんかそんな感じのことが多かったけど。うんうん、まあでもあれが、
普通に、
う
ん、夏休みとかあるから、その期間に、あの、持ってるクラブ、
ああ、まあ夏休み、ね。
別に絶対毎日ってわけじゃないから、うんその辺だと思いますけどね。ま
あ、夏休みとか確かにあるか。
でも、うん、夏休みって別に、あ、そうか。
まあ、
有給、そうかそうか。夏休みは別に先生たちは休みじゃないのか。
休みじゃないんですよね、きっと。
休みじゃないけど、普段の授業がないから、うん、基本的にそこで休みを取ってるんじゃないかなと思う。
まあ、なるほどね。そこが有給に当てはめるのか。まあ、そうかそうか、うん。それは確かそう。
で、ちゃんと多分給料は出るんですよね。
うん、
まあ日本はね。
8月だろうと。うん。うん、
なるほど。
だけど、アメリカだとこれ見てると夏休みがすごく長いので、
うん、
その間はね。で、なおかつクラブ活動とかが、その他人の先生がやるんじゃなくて、民間のそういうそのクラブ活動専門業者があって、結構ガチでやったりとかしてくれてるので、うん、先生はやらなくていいと。だからうまくこう、役割分担ができてる、
うん、
っていうね。ところはいいかなと思いますけど。
まああれですよね。
日本ってどうしても、うん。うん、
あ、どうぞ。
なんか、責任の所在とかすごくに日本って重んじてしまうので、うん、やっぱその責任者は担任の先生ですっていうふうに置いちゃうので、どうしてもその、うん、担任の先生が見なきゃいけない範囲が広がってしまうと。
いや、ほんと先生って大変だよね。日本の先生って本当になんかいろんな責任を背負ってるのに、給料はそんなに高くなく、ねえ、公務員でしょ、一応。
うん。
うん、まあ、なんでしょう、学校によってはかなり自由に、のびのびと楽しくやってる人も、中には いるとは思いますけどね。うん、
まあ、でも、私立の先生とか結構ね、自由な部分あるんでしょうけど、うん、そうそうそう公立ってやっぱ厳しいよね。
うん。
うん。
うん、
まあ、ちょっとね、これから、どうなっていくのかっていうと、なんかちょっとね、あの、クラブ活動で過労死を防ぐみたいなところもちょっと国は力を入れつつはあるみたいですけれどもね。あの、まあ、ちょっとその辺の考え方はやっぱり国によっても違うところはあると思うんで、ちょっとどういう形で日本の最適化されていくのか。まあ、必ずアメリカのやり方に合わせなきゃいけないっていうことでもないと思うからね。あの、
うん、
例えばそのクラブ活動をさ、民間が行うっていう話もアメリカであるみたいですけれども、まあ日本は例えばそもそものその教育の考え方の中にその課外活動っていうのを入れてたりするんで、
うん、
ね、その辺はやっぱり学校でやりたいっていう、もしかしたらそういう理念があるのかもしれないしね、ちょっとその辺の、まあメリデメもね、あの、ありますから、まあちょっと、このあたりもトークテーマとして一つ、まあ、この前お菓子のね、おやつのところやりましたけれども、他の国との違いみたいなのもちょっと視野に入れながら、一つね、あの、コーナーとして持たせてみるのもいいかもしれませんね。
はい。
はい。まあ、あの、やっぱり今日冒頭でも申し上げました通り、本当にね、我々の方が勉強になるようなお便りが結構多いですね。やっぱり、
う
ん、さあ、非常にありがたいことではあります。
うん、
あの、はい。あの、 番組をだから結構ちゃんと聞いてくださってる方が多いんだなっていうね、ことも、同時に感じますね。
そうですね。
うん。はい。ということで、ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。
お便りは以上です。
はい。
じゃあ司会に
行きます、ね。そうですね。私が司会でしたね。
はい、よろしくお願いします。
いつもお便りをね。
謎のまま。
そうそう、はい。お便りを読む人が司会だと思っちゃう癖があるんでね。僕じゃないかなと思ったんですけど、うん、今日はトピックがうまうまさんでございます。
はい。
今日は何をやっていただけるんでしょうか。
今日はですね、今日もね、井戸端カオスにしたいと思います。
うん。
はい。
お。
とはいえ、ちょっと情報源はね、痛いニュースとか、調べっていうブログですね、からもちょっと持ってきてるんですけれども、うんうん、まあ、駅とか、街で見かけるですね、わざとぶつかる人、っていう人がいると。で、ことで、結構ツイッターとかで、ゴールデンウィーク明けもですね、結構そのツイッターで話題になっていて、なんでぶつかるんだろうって話が、やりとりがあってですね、それをこうまとめてみましたよっていうような感じで、記事としては出てますので、これを3人でちょっと考えてみたいなと思います。
なるほど。
うん。
わかりました。じゃあ早速本編に参りましょう。
はい。
毎週月曜日配信。週刊トッキンマッシュでは、
はい、
そうですね、
うん、
いろんな、様々な、
うん、
うん、なんでしょう、うん、まあ、ね、身の回りで起こったこととかね、
うん、
それとか、そうですね、
うん、
なんか、そういうのとかをこう、うん、
うん、絶対おもんないや、このラジオ。
ということで、わざとぶつかる人の目的に迫るという題でですね、井戸端カオスをやっていきたいと思うんですけれども、うん、話の最初のネタとしてはですね、痛いニュース5月12日の記事で、
うん、
街や駅で見かけるわざとぶつかる人が話題にとなっていて、で、これ元の記事が、調べというですね、いろんな調査した話とかを、掲載しているブログになりますね。はい。で、そこにはですね、どうやら、人が賑わってる街中とかですね、通勤ラッシュ時の駅構内などでですね、人がすごい歩いてますよね。で、そういう時にこう、うん、ぶつかっちゃうよ、ぶつかっちゃったってことが多分あると思います。最近だと歩きスマホしてる人とか、ね。
うん。
あとは、なんか、間違って前の人の足踏んじゃうとかね、あるあるですよね。
うん。
な、その中で、ただ、ツイッターなんかを見てると、わざとぶつかってる人がいるんちゃうや、ちゃうかとですね、まあそういうツイートがあって、で、あるあるという形で、一部ではですね、池袋によくあるとかね、大阪より東京の方が多いとかね、いろんなコメントがあったと。まあこれに対して、いろいろと共感の声が寄せられてるんですけれども、我々3人も、一応社会人として、でなおかつ、グリティさんも東京に来る機会もあるってことなので、うん、なんでしょうね。人がすごく混雑しているときにそういうことがあるし、で、それって一体なぜなんだろうっていうところを3人で少しでも深掘っていければいいなというところでございますと。
うん、
はい。よろしいですか？はい。
はい。
で、まあ、ほとんどがね、実体験の話に基づく内容になってきちゃうと思いますけど、目的とゴールって意味では、まあ、実際、もうその、一体何が起きているのかっていうのを明らかにした上でですね、どうすればいいかっていうところまで3人である程度結びつけて一つの答えが出せればいいかなと思いますね。
うん。
はい。っていうところなんですけど、どうです？最近ぶつかってます？
どんな切り口なの？それもうぶつかってる側の話じゃない？
そう。ぶつかる側でもいいし、ぶつかられましたでもいいし、
ぶつかる、またこの話になっちゃうとな。
そう。で、ただ満員電車とかの話しちゃうと、絶対ぶつかるんで、まあ、ちょっとそこ、満員電車じゃなくて、
はい、
その、電車から降りてですね、例えば、地上に出る、まあ、地下鉄だったら地上に出るまでの時間とか、うん、地下通路とか、
うん、
あとはまあ、新宿とか池袋な、その信号を待ってる地上でね、もう、すごい人が多いじゃないですか。
うん。
ああいうところで、こう、ぶつかっちゃう人もいれば、あんまりぶつからない人もいるしで、その辺の違いだったりとか、
いやでもたまにいるね。
うん。
ちょっと人がゴミゴミしてるところだとさ、
はい。
なんだろう、 普通の人だったら、ごめん、普通の人っていう言い方はあれだな。こう、一般的に僕が思ってる一般の人ね。
はい。
の感覚だと、あ、こう、向こうから人が歩いてきたなっていうのも、うん、自分、目がっつり合ってるし、こう歩いてきたら、お互いに、まぁちょっと避けるじゃん。
避けますね。うん、うまく避けますよね。
なんだろうな。自分が、二分の一人分右にずれて、向こうも二分の一人分右にずれて、うまくすれ違えるようにするじゃない。
しますね。
それを、なんか向こうから人が来てんのに、もう自分は一切動かねえぞ。相手がもう一人分横にずれろよっていう顔をして突進してくるやつとはもうぶつかるよね。だってこっちは二分の一人分しかずれてないんだから。そいつがずれないともうその二分の一分はさ、バーンっていっちゃうわけだから。
そこは変更しないわけですね。二分の一から一分に。
あ、こっち側がね。
うん。
あ、でももうそれ結構ギリギリだからさ。僕はもう、華麗にこう、するって、するときあるよ。あの、体を完全にねじっちゃう。あ、こいつぶつかってくんなって思ったときには、もう、肩透かしにすって、するときは多いけど、でもそれでもぶつかっちゃうときがあるんで、
うん。そうなんですよね。なんかでも、それよくやった後納得いかないときないですか？なんでこっちが避けてやってんだみたいなね。
いや、もう、あの、もう表現あれですけど、僕そうやってぶつかってきて、そのまま立ち去ってるやつはもう、その直後から頭の中で殺してますからね。
頭の中で殺してるとか。
どうぶち殺してやろうかなと思ってますから。
いやでも、
それぐらいイラついてます。ぶつかってくるやつは。
で、その声がですね、ツイッター上でもまああって、なんでなんだろうみたいな話にもなってたりするわけですよ。
なんでなんだろうね。
うん。グリンティさんはありますか？
うん、まあ、僕はあんまりね、ぶつかられる記憶はないですね。まあ、なぜかというと、自分自身がですね、もう、こういう大きな地下通路とか、大きな駅に行くとですね、まあ、まだね、その、毎日いるわけじゃないので、面白いんですよね、人の動きが。ある意味、あ、これゲームだと。ということで、もう自分自身が、もう、ランダムに、こう、動きて、回避しながら。
いや、一番嫌なやつ。
回避しながら、こう、シュッシュッシュッシュッっていう、こう、どう行こうか、みたいな。ね。楽しんでるところがあるんで
。それ僕やられたらちょっとイラッとするな。
まあでも、回避しながら行かなきゃいけないから、結局、目的地に最短で行くっていうことを、考えて回避してるわけですけどね。別にわざわざ。
まあね、まあ、その人のかいくぐり方にもよるんだけどね。うん、僕は常にこう、周り全体を捉え、
うん、
この周りの人たちがおそらく僕がそこの地点に到達するのにどういう動きをしているであろうからというのを、こう、頭で計測しながらうまくこう、スルスルっと行くようにしてるんですよ。
うん、
でも、その時に、なんだろうな、本当に20人とか30人に1人絶対いるんだけど、
うん、
ハエみたいなやついるのよ。不規則なの。あ、予測できないやつがいるのよ。う
ん、あ、まあ、でもね、俺、不規則かもしれない。
結局。いや、そういうやつは避けれないの。
なんでかって、なんで不規則になるかっていうと、慣れてないからね、その場所に。
わかります。
いや、そうそう、わかるよ。
そう。慣れたら、だんだん収束していくのよ。この生き方が一番スムーズだなっていう。
あ、でも、だからその、なんだろうな、大きなところ、毎回人の流れ変わるじゃん。
ああ、そうそうそう、人の流れ変わるんだけど。
この人の流れに乗ってくれればいいのになって思う。う
ん、で、それは慣れてないんですよ。結局、大都市にあんまりいない人なんです。
ああ、そういうこと？
大都市に慣れてる人の目線だと人の流れってのは追えるんだけど、うん、大都市に慣れてない人が大都市に来ると人の流れって追えないので、まず最初は。
なるほど。なるほどね、
あとさ、最初から折り場が分かってる時、分かんない時たまにあるじゃないですか、ね。そういう人ほどね。例えば A10 出口とか B9 出口とかあったとして、うん、あれどこだろうって上見ながら行くと結構上分かりづらくて、そうすると流れに沿って歩いていきたいんだけど、急遽、あ、やべ、これ右に行かなきゃいけねえってなった時は、不規則になりますよね。
そうそうそう。
そう、だからね、分かる。まあ、そういうやつがちょっともう、急に U ターンしてくるやつとかもマジで、
あるあるある、
マジなんじゃこいつって思う。
まあ、そういう人多いよね。
だから、慣れてる人レーンと、慣れてない人レーンを作るとか、慣れてない人は、一旦流れから外れて止まっといてほしい。
まあ、ただね、 そう、わかるんです。僕も今ちょうど大手町に行って、そこから日本橋まで歩くんですけど、地下通路600メートル以上歩いてるんですよ。最長距離だ。日本でも多分最長距離だと思いますけど、乗り換えでね。乗り換えっていうか、まあ乗り換えじゃなくて僕は出口に出たいだけなんですけど、極力地上が雨降ってたりすると、嫌なんで、極力地下通路でギリギリ目的地まで行こうって思ってると、600メートル以上歩くんですね。そうすると、もうとりあえず前の人の流れを乱さない感じで、ピタッとくっついて、で、足ちゃんと踏まないようにしながら歩き続けると、基本的にはぶつからないですね。
そうね。
はい。で、歩く速度も同じなので。で、結構東京の人って歩くの早いんで。
そうね。
はい。地元にいた時から結構歩くの早い方だったんですけど、まあ東京の人の歩く速度よりちょっと早いくらいなんで、まあちょっと我慢して歩いてれば、そんなにストレスなく人にぶつからないんですけど、
うんうん、
この前親が、浅草に遊びに来て、親と弟と一緒にちょっと飲んだんですよ、浅草近くで。その時の電車の乗り方とか駅の歩き方がめちゃくちゃ下手くそで、
あ、
もうね、すげえぶつかってたんですよね。やられてた。うん、親が。すごい不慣れだから。それを見て、あ、そっか、それさっき今グリーンティさんが言ってた話がまさに、
うん、
しっくりくるっていうか、歩き方がちょっとまあ慣れてない人が地下通路入っちゃう。結構ぶつかっちゃいますよと。
そうか、それはわかんないもんな、うん、こっちからしたら。
そう、だからそれが、逆に言うとこっちが普通のルールに従ってね、ガイドラインに従って歩いてんだけど、うん、急にこうバーって来る人の大半は、毎日やってるわけじゃなくて、たまたま朝、なんか直行、普段行かない場所に直行してて、ぶつかってきちゃったのかなっていうふうに僕は解釈してますね。う
ん、だその、ただ、うん、ついぶつかりは、まあ許せんのよ。
そうそう。
うん。
この人道間違っちゃったんだなとか。
そうそう、テンパってんな、みたいな。
そうそう、あ、この人ちょっと行こうとしてたところと違うところに行っちゃったんだな、ドン。あ、すいません。で、その時は多分向こうも謝ってくれるのよ。
まあね、大体、あ、すいません、みたいな雰囲気は出してます。
で、僕も、あ、すいませんって言って、いいから別にそこは気分悪くならないんだけど。
うん。
その人は別にわざとぶつかってるわけじゃないからね。
うん。
まあね。
多分、地方から出てきて、東京でいろいろこう、いろん行きたいところがあるんだけど、わからないからぶつかる人は、別に僕は全然もう、殺してやるとは思わないよ。さすがにそこまで逃げされてないです。そうそうそう。
まあ、今、結構ネットで今言われてるのが、まあ、わざとぶつかってくる人がいるんじゃないかと。
そのわざとぶつかるやつはもう、多分常習犯だと思う。
わざとぶつかるっていうのの動機がよくわからないんだけどね。
そう、それをね、それを迫りたいんですよね。で、結局この記事でも、なんでぶつかってくるかはわからないっていうふうに結局なっちゃってて。
イライラしてたとかなんじゃないのかな。
まあ、あと、なんか、昔はさ、当たり屋みたいな。
うん。
いたじゃない。昔っていうか、今もいると思うけど。
弁償しろやみたいな。
そうそうそうそう。そういう目的なのか。それとも単純
でも歩行者だと何も、いや、歩行者だとね、別にその場で金銭のやり取りってできないんで、例えば、ぶつかっても、ただ喧嘩になるだけで、
まあ、
いちゃもんも向こう、そう、ぶつかる側にも得はないはずなんですよ。うん、
いや、だからね、僕多分、わざとぶつかる人は、うん、まあ、僕の主観だけど、おそらくストレス発散、
もう
目的がある、うん、だと思うのよ。大体そういうやつ目つき悪いの、わざとぶつかってくるやつ。ま
あ、
僕の経験上ですよ。
人相のいい人がわざとぶつかってきたことは僕も今までないですね。
で、それは、満員電車もね、一緒で、なんか、別にそんなに混んでないのに、ぎゅうぎゅうに押してくるやつとかいるじゃん、たまに。
あ、でもそれ、たまにスーツのちゃんとした未来のおじさんとか、たまにいます。
そうそう。
別に人相が悪いわけじゃないけど。う
ん、内側になんか、ちょっとイライラするのがあって、まあ、満員電車がイライラする原因なのかもしれないし、なんだかわかんないけど、そのちょっとイライラして、なんか、ちょうどそこに反発できる要素があるときに、そのことでストレス発散をしている人たちなのかなと思うのよ。だから、歩いてるときにわざとぶつかってくる人も、自分が歩くのがもう第一優先だと考えてる自己中心的な人物で、なんでこんなゴミゴミしとんねん。腹立つわー。あ、なんか向かいから人来るけど、どいたらんとこ。関西の人が悪い人ってわけじゃない。
イメージね。
イメージね。どういたらんとこってバーって来て、ダーンみたいな。
あれか、結局、ぶつかるというよりかは、自分は避けないよという固い意志で歩いてるから、 まあそうそう、必然的にぶつかることが多いっていうことだな。
そう。俺がなんで避けたらなあかんねん、だと思うんだよね。
うん、で、まあ、こっちは
避け。お前がどけや、みたいな。
そうそうそう。そういう形で後味が悪いっていう朝を迎える人が、多分もう都内だけ言ってもね、毎日にもう何千万人といるんだろうなっていうのはありますよね。まあ、僕の考えだと、結構避けてあげるんですけど、避けた後にイライラするってよりかは、まあこれで例えばぶつかった時に、僕は結構失うものがたくさんあるけど、こいつ多分大して失うものねえんだろうなって、ちょっとこう上から目線で。
なるほど。
うん。なんか例えばここでポーンでぶつかって、おい、なんだお前ってなって、こっちもじゃあなんだお前ってなった時に、殴り合いになったとするじゃないですか。で、こっちはもう、ちゃんと会社勤めてて、で、結構損害がでかいわけですよ。僕単体に、紐づく損害がすごくあって、僕が会社に行かなくなると損害がでかいっていうのと、僕自身の人生もそれを失うことがすごい損害、その金額的な損害の話で言うと、あるっていうふうに僕はプライドを持ってるんですね。ですが、その、こう、ニーソが悪くてこう、ドーンでぶつかってくる人って大した人じゃないと思ってるんですよ、僕の中では。
なるほど。
非常に人間性が低くてね。だから、そういう人だと喧嘩になって、もう、この人は別に失うもんないから、普通に殴ってくるんだろうなって思うんで、だったら僕はその金銭的な損害がでかいので、その回避、リスク回避のために避けましたと。っていうふうに解釈すると、まあ、なんでしょうね。まあ、やられたくはないものの、あ、これで俺、自分の価値が下がることはないという判断で避けてますと。
なるほど。
そうすると別に相手に対してね、まあ、相手をすごい見下した考え方にはなってますが、特にその後、まで何か引きずることはないなっていうね。
まあそうね。まあ、基本僕も避ける方なので、うん、あんまりぶつかりはしないですけどね。
うん。で、なんかこう、もし後ろに踏まれたりとかした時も、たまに後ろ見ちゃったりしますけど、それもあんま良くないなと思ってて、こう、踏まれたのも別にわざと踏んできたら問題ですけど、まあ、ミスって踏んでるレベルだったら、もう別にいいやって感じで、もうスーッと進んでくるわけですよ。
ああ。
そう。で、我慢できないときは、我慢できない人とかは、こう、後ろを見て、なんかこう、メンチ切ったりとかしてくるわけじゃないですか。
うん。
うん。でも僕も結構踏んじゃったりするしね、そこは。
まあね。
まあね。
階段登ったりするんですよ。お互い様感があるし、うん、まあ、なんでしょう。自分のコンディションをうまくコントロールすることが、まあこれ一つのゴールというか、それぞれの人が、の考え方のアドバイスになるんですけど、
うん。
うん、自分の気持ちの持ちよう次第で、まあぶつかるかどうかの回避もそうだし、仮にぶつかっちゃったとしても、その後の考え方がちゃんとしてれば、まあそんなにね、問題にならないんじゃないかなとは思ってますけどね。
まあでも最近多いですよね、そういう、まあ電車内のトラブルもそうだけど、そういうぶつかったぶつかってないで、なんかね、問題殴り合いになったりとかってニュースの報道になったりしますけど。
で、なんかどっちかが刃物持ってるケース多くないですか、なんか。
なんだろうね、みんな持ってんの、ね、刃物って。
武装してるっていうのがすでに怖いんですけど。
なんか、別に刃物じゃなくても傘で目つっついて殺しちゃったみたいなのもあったよね、東京で。
あ、あった、
ね。あったっけ？
あったあった。
そんな怖いのあるんですか？
うん、あった。それもなんかトラブルで、ぶつかったぶつかんないとかそういう話だったと思うよ。それ去年ぐらいにそういうニュースがあった気がするけど。だからなんかね、やっぱり、もともと人が多いということによる全体的なストレスも多いんだろうね。
うん、本当これ ね、働き方改革とかもっと遂行してもらって、うん、朝の出社時間とかももう少しコントロールしないと、
うん、
そうね。
これ、この問題はね、解決できないんじゃないかな。で、あと もう一つあるのが、結構その、平日にこういうトラブルが多いじゃないですか。
うん。
で、休日中はそういうのあんまりないなと思ってて、
うん。
まあ、人は結局多いんですけど、まあ、ぶつかってもね、そんなにこう、あ、すいませんっていう、お互いになんか、すいませんで終わることが多い。うん、なんかやっぱり気持ちだなと思って。
ストレスがその時あるかないかだろう、
ね。あるかないか。
ね、メインはね。
まあもちろん土日も仕事の方いるので、あくまでの総量の話ですけど、まあなので、やっぱりその人の気持ちがやっぱりイライラしてるっていうのが、原因なのかなと思ってですね。
うん、
まあ、それはそれで、お前が頑張れよと。うん。機嫌が悪いのはわかるけれども、それはお前の仕事ができないからなんじゃないの？ふるっと思いながら僕は、まあ、回避してあげてるっていう気持ちでね、捉えてますけれども。
うん、
まあ、でも、実際のところはよくわからないからね。例えば自分があまりにもぶつかられそうやすそうなおかしな歩き方してるっていう可能性もあるから、 うん、一概に、これが一つの真理ですってことは言えないかもしれませんけれども。
そうね。でも、僕は中高の時も質量ゼロと言われるぐらい人には本当に人混みに行っても人にぶつからない特技はあったので。
ああ、ありましたね。すり抜けてたよね。すり抜けたというか、明らかに横にホネスさんいるのに、右側と明らかにぶつかりそうになってファーって行ったら、その避けもしなければ当たりもしない状態でそのままスーって歩いてるから、あれあれと右に、で、もう一回右確認したらちゃんとホネスさん歩いてるっていうね。うん。まあ、透明だったのみたいな。
まあ、でも、ぶつかるかぶつからないかは質量じゃなくて表面積だけどね。
うん、いや、当時君も言ってたからね。
いや、それもね、質量ゼロっていうのはもう、なんかセンセーショナルな表現だからさ。ね、
いや、でも、回避能力が今でも比較的高いとは思う。うん、これは普通の人だったら多分ぶつかるだろうなっていうのも僕普通に直線で歩けますんで。まあ、それでもだからぶつかってくるやつは、もう俺の中では許せない。
まあ、ぶつかった時にね、肩とか、カバンとかの程度だったらいいんですけど、たまに手で押しのけたりする人がいるんですよね。
ああ、いるね。
あれはちょっと悪質かな。なんかちょっと手出しちゃダメだなと思ってて。
いや、肩もさ、思いっきりなんかもう、お前ぶつかりに来てんじゃんっていう肩のぶつけ方い
る
じゃん。
肩前に出してくるパターンね。
そうそう。
グーって。あれも、チャージです。もう、ある意味普通に、パワープレイというか。
まあ、俺そこまではね、経験したことないね。もうほとんどね、ぶつかった記憶ないんだよね。やっぱり。
いや、もうほんと、東京の満員電車に1年間乗ってほしい。
いや、絶対嫌だ。
多分同じ気持ちになるから。
もう東京
だから僕、最近ちょっと早く出てるんですよ。
うん。
あのね、これ一つ分かったことがあって、まあ、あくまでも東京の都心の地下鉄の話になっちゃうんですけど、うんうん、8時台はみんな不機嫌ですね。もう間違いない。
うん、間違いない。
8時台の人って、あの、9時か9時半始業の大きな会社だっていう、まあ大きいか小さいか分かんないですけど、うん、会社なんですけど、みんなその、来たくて行ってるわけじゃないじゃないですか。まあなんでしょう。
その時間はね。
朝早くね。そうそう、う
ん。しょうがなく行ってる。
そう、ギリギリ行きたい人がいるんだけど、いやもう得ず、ちょっと上司とかにね、お前朝早く来てねえじゃねえかって言われたのか分からないけど、まあ上司より早めに行かなきゃっていう気持ちで、8時とか8時半くらいには乗ってるんですね。そういう人たちは、機嫌が悪いっていう僕の勝手な判断で。で、7時台になると、ちょっとこうね、機嫌が良くなって、まあ電車も空いてくるんですよ。7時半とか、7時過ぎとかの電車って。この人たちはね、結構ニコニコしてるんですよ。
うん、
かなり譲り合いの精神もできるし。で、これは多分ね、始業時間が、まあそんな変わらないんですけど、
うん、
7時くらいに出て、まあ6時半とかね、7時とか出て、で、まあ、余裕を持って8時前に会社に到着するような人は、やっぱりね、余裕があるんですね。
まあ、心に余裕がある人だよね。
余裕があるとね。あとね、勝手な想像だけど、仕事も多分結構できる方なんじゃないかなと思ってまして、うん、勝手な印象ですけど。
うん。
まあ、もしかしたら朝がただただ、始業時間が9時よりも早いっていう会社かもしれないんでね。うん、まあ、銀行とかも朝早いんで、まあ、全然わかるんですけど、ね、でも、やっぱり、気持ちと、混雑度ってリンクしてるなーって思いましたね。うん、そこの時、うん。全然違うんですよ。しかもその差分で言うと、せいぜい20分とか30分っていう時間しか変わらないんだったら、僕は早めを取りますね。
まあ早く行くことに越したことはないもんね。
うん。
うん。
一回それで、その、いう風にするきっかけになったのが、ちょうどいい感じに間に合う電車で、普通にもう押されて倒されたことがあって、
お
う、うん、もう体が何でしょうね、完全に倒れるというか、もう結局倒れる先も人なんで、結局完全には倒れてないんですけど、
うん、
体が完全に斜めになるっていうんですか、
うんうん
うん、もうそんな、もうスラッシュですよ、スラッシュね。記号で言うと。じゃあ全角のスラッシュもね、半角じゃなくて。
じゃあ角度が急な方ね。
もう45度以上ですよ。くらいまで体が倒れかけてたんで、もうそれ食らった時にね、あ、もうこれダメだなと思って、しかも僕、一人の力でどうにかなる事象じゃないなと思って、ちょっとみんなを救うことはできないけど、僕が早めの電車に乗れば一人分開くわけだし、僕自身がそれで救われるってことで、ちょっと早めに乗ったら、もうね、全然空いてるんですね。なんでまあ、僕は30分くらいだったら、自分で調整しようかな。 朝、例えば結構大事なスーツに傷がついたりとかしてしまうくらいだったら、って思いましたね。
もういい加減さ、もう通勤ラッシュとか問題になってもう40年くらい経つでしょ。多分高度経済成長期ぐらいからだから。
うん。
いい加減、ちょっとその辺って、ね、別に会社に行かなくても働ける環境あるところとかも
そうなんだよ、ね、
いいんじゃねえみたいなね、感じするけどね、最近。
そうなんです。
だからもう時代がだいぶ変わってきたんだから、なんかもうそういうさ、その一つの場所に集まって、なんかみんなで仕事しましょうみたいなのもう、やめていいよね。うん、
まあ、ちょっと言っとくと、僕もその働き方の会社なので、うん、いいんですけど、今だけちょっとできなくて、それが。
はいはい。
はい。この3ヶ月間だけは、必ず、まあ、8時過ぎくらいにはついてなきゃいけないっていうのがあってですね。
うん。
まあ、そのプロジェクト過ぎたら、まあ、自分の時間はちゃんと、もう少し遅くするのか、そもそも出社しないのか選べるんですけど、ちょっと今はそれやんなきゃいけないんで、まあ、短い期間だから頑張るか、くらいの感じでやってますけどね。
うん。まあ、あとはあれですよね。やっぱ東京に集中しすぎてるところとかもね、どうしても
分散ね。分散になりますからね。話もあるからね。
なんかオフィスもう少し、まあ、関東は関東でも別にいいので、まあ、最近だと別にね、新幹線も全然使えますしね。うん、要は1時間以内に到着できるんだったら、もう少し分散してもいいのかなとは思いますよね。
うん。でも自宅で仕事できるようになれば、もう通勤問題一切解決ですから。
うん、
どこにいてもいい、ね。東京の会社でも北海道に勤務しててもいいわけだから。
いいわけですよ、う
ん。そういう時代になることを望んでますけどね。
うん。
うん、まあ、ミーティングとかのも、もう少し、まあ、今だとね、ニックス、音声と、まあ、ビデオ会議っていうんですか。
うん。
ですけれども、もう少しこう、スターウォーズみたいに、ホログラムでね。あとは、キングスマンっていう映画があるんですけど、あれもなんか、
スパイのやつね。
スパイのやつ。うん、なんか、サングラスをつけると、ホログラムで、他に座ってる人たちも見えれるっていうのがあって、
あ
れでいいじゃんと思って。
まあ、あれができるならね。
そう、あれで国際会議がやってる、ね。あれって VR っていうか AR なんで、あれだったらできるじゃんと思ってますけどね。
うん、
まあ、その辺の時代の進歩も期待しつつってところはありますけれども。なので、僕の解決策は、自分の考え方に余裕を持つことと、なるべく朝早く出るとかして、その混雑した時間帯を避けるっていうのが一つかなと思いました。
うん。
はい。で、まあ、グリーシーさんは今、ね、特にそれであまりぶつかってなくて困ってないよってことなんで。
まあ、困ってはないですけど、これわざとぶつかるっていうのとは別のストレス発散のさせ方みたいなのもしかしたら出てくるかもしれないなと思ってて。
ああ、なるほど。
それが、
はい、
前回のハシカの話をした時に言った、わざと自分がはしかをこういう混雑したところにかかった状態で行って拡散させるみたいなやつも出てくんじゃないかなって思う。そう。そういうのはこれ以上に俺嫌なんですよ。それはだって自分が直接的な被害を受けてるかどうかがわからないからね。その場で。
目に見えない。
そう。で、電車の中に一人乗ってただけでももう相当な感染リスクがあるっていう話ですから。
うん。
そういう、まあ、ストレス発散っていうところが、うんうん、根本的なモチベーションだとしたら、ぶつかる以外の方法もこれから出てくるかもしれないなと思って、そこはちょっと危惧してますけどね。
うん。いい話もあるんですよ、全然。うん、僕だけが知ってる話しかないかもしれないんですけど、うん、例えばこう、電車でも席が空いてて、で、そこに座ろうと思った人が、もう一方からも、座ろうとしてる、両方とも男性でスーツ着てるサラリーマンなんですけど、うん、で、おってなって、あ、どうぞどうぞって、お互いどうぞどうぞって言って、で、あ、じゃあありがとうございますって言って座って、で、もう一人も結局座れたんですよ。別の席が空いてて。
うん、
で、なんかお互いこう、笑顔で会釈をするっていうね。なんかこう、なかなか、おぉ、ほっこりするやんっていうこともあってですね。なんでしょう。一概にぶつかるっていう話を取り上げて、嫌な話ばっかりじゃなくてもいいかなとは思うんですよね。
ああ、そういうことね。
うん。
まあ、
まあ、ただ、ね、うん、原則性善説でよりは性悪説で、一応、まあ、こういった時は自分がトラブルにならないようにするっていうのはやっぱり、まあ、必要かなとね、思ってしまうところでは。
ま
あ、
ですね。
うん。あとはまあ、 その人のイライラ度が、なんか、なんでしょう、メガネかけたらわかるような、そんな装置も、ぜひ考案してほしいなと。多分その脳波で、この人が興奮状態かどうかってわかると思うんですね、それくらいだったら。
うん。
で、何かそれをアウトプットしてですね、それが、感情とか皮膚とか、皮脂とかにそういった情報が出てくるんであれば、そこになんかつけておいてもらって、まあ、全員つけるっていう必要は出ちゃいますけど、イライラモードがわかるとかね、そういうのが出てくるとちょっとわかるかなっていう。どうですかね、本田さん、そういうアイデア。
うん、まあ、僕が前、小説の議題で話したやつですよね。
ああ、そうそうそう。
うん、その人の今の感情だったり、今の考え方みたいなのが、うん、はためから見てわかるみたいな。のが、そのうちできるんじゃないかなと思ってますけどね。そうなれば、うん、まあその時代になるともう、今とは全く違う働き方になってるんでしょうけど。
まあ、あれだよ、分かられるのも嫌だけどね。逆の立場からするとね。う
ん、まあつけないね。もしそれが義務化されないんだったらつけないけど、
ね。そうするともうあんまりね、義務化されないと意味ないからね。
そう。まあ義務化されたらもう、いやもう得ずっていうことになるんだろうけど。うん、そうですね、
まあ。あともう一つは、これから東京に限らないんですけど、外国人がすごく増えてくると思うんですよ。うん、で、うん、東京って、まあ何でしょう、日本人のルールをどれくらいね、彼らに守ってもらうのかっていうのもまた別の議論としてあると思ってて、こっちが合わせなきゃいけなくなってきてる気がするんですよね。なんか知んないけど。
うん。
ちょっとその流れに負けちゃうと、まあ他の人たち、まあ他の国の人たちも、まあ、回避はするとは思うものの、もしかしたら、その、ルールが違ったり、エスカレーターだと止まっていいとか、止まって良くないとかも、国によって違うと思うし、まあ、そういうのはね、ちょっと、東京オリンピック近いですから、なんか、ルール化するんだったらルール化して、ちゃんと駅とかに、こういうルールですよって教えてあげないといけないんじゃない、トラブルとか起きるんじゃないかなとは思いますね。
うん。
まあ、外国人にぶつかったりしたことあんまないんですけどね、不思議と。結構マナーいい、もしかしたら日本人よりいいかもしれないっていう。
まあそういう人混みのところで、こう、無理やり行こうっていう考えの人がいないだろうからね。そもそも仕事で来てる人たち、まあいるけど。
なんか、プライバシー空間の考え方が、うん。
日本の、その鉄道とかに対する、そのマナーは比較的いい印象を持たれてるんじゃないですかね。並んで乗るとかさ。
ああ。
そういうとこあるから。
降りてくる人が先。
そうそうそう。うん、だから、まあ、比較的外国人はちょっと意識、ちゃんとやらなきゃなって意識が多いんじゃないかなと個人的には思ってますけど。
うん。
まあでも。
まあそれもね、わかんないですけどね。
個別の事例において、そうじゃないところもあるかもしれないから。まあ難しいですね。ルールって結局、今、我々が思ってるルールが、ね、本当に、ルールなのかっていう、そこから、ちょっと疑問もあるしね。
うん。
うん。じゃあ、どう守っていきましょうっていうのを東京オリンピックに向けて、ある程度策定していくっていう面ではいいんじゃないですか。そういうところやっていけば。
うん。
そうですね。はい。ということで、ちょっと長くなりましたけども、まあ、まとまりませんでしたと。ですが、まあ、僕から言わせていただいたような、個人個人にもう少し気持ちに余裕を持ちましょうであるとか、まあ、ルール化して、東京オリンピックを臨みましょうとかですね、いろいろ話は出ましたけれども、まあ、皆さんも、それぞれの工夫して、このストレス社会をですね、乗り切っていただきたいと思いますし、逆に、こういう解決方法で、私は、全然人とぶつかってませんよっていう、なんか面白いアイデアがあればですね、ぜひ共有してほしいなと思います。ということで、今日の井戸端カオスは以上にしたいと思います。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
北海道は
でっかいど
ー。皆さんこんにちは。北海道に住むマオ、リエ、モエでお送りしているポッドキャスト、マニモエオです。
雪が降る直前に出現する虫、雪虫。って何それ美味しいの？
一番美味しいものが売っているコンビニはセイコーマートだ！
などなど、北海道のローカルネタをメインに不定期配信でお送りしています。
みんな！
聞いてみないかーい。
さっきね
ー。はい、ということで今日は わざとぶつかる人の目的に迫るというね、議題でお話をさせていただきましたけれども。まあ、そういうやつとは関わり合いにならないというのが一番の方法ですね。
ね、そうですね、
できる限り自分が避けると。まあ、そいつのために避けるっていうのはすごく腹立たしいのかもしれないですけど、まあ、そいつのためだけというよりも、もう他の人も含めてね、他人の迷惑にならないように生きるというのが、身についてくれば、まあ、あんまりイライラもせずにね、それが当たり前に、昔の日本はそういう日本だったと思うんだけどね。
ね、何の時代の話かはちょっとわかんない。
江戸のようです
よ。江戸の
江戸のようはね。うん、ね、まあ、あえてこう、ぶつかりに行ったら殺される時代ですからね、うん、あの時代は。
ぶつかりたくはないじゃん。だから避けるって個人的には思ってるけどね。うん、ぶつかる。
まあまあ。うん、いや、相手のためっていうか。いや、避けるんだけど、うん、ぶつかってくる奴がいるからね。
それはあの、何避けたんだけど、こっちに来るってこと？
あ、いるいる。
あ、まあ、それは。
いるんですよ。
いかんね、そういう
の。まあ、わざとぶつかりたい人はそういうふうにしてくるかもしれないですね。ちょっと信じられないですけどね、うん、何がしたいのか。
あの、こっちがわざわざこっちに避けたのに、こっちに寄ってわざわざぶつかってくるやついるから。ほんの、なんだろうな。
じゃあもう最終的にそういうのも抱きしめてやったらいいんですよ、もうそしたら。
抱きしめて。
やだ
よ。おーみたいなね。多分、聞いて逃げるでしょうね、やっ
ぱりね。ぜひ、そういう人にはもう近寄らないと、はい。もし被害に遭ってしまったら、もう、その場で、痴漢ですって叫んであげればいいです。もう前と言ってることだいぶ変わってきちゃいますけど。ね、そういう迷惑防止条例の違反対象者には厳しい罰を与えていただきたいと思いますけれども。うん、
はい。
まあ、そんなわけでね、皆さんからのお便り募集しておりますよ。Twitter の E メール、Twitter、E メール、お便りフォームから送りいただければと思います。Twitter は、アットマーク、かけらじ、E メールは、かけらじ、アットマーク、gmail.com です。お便りフォームは、かけあがりラジオの公式サイトまたは Twitter からリンクをしております。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽に、どしどしお送りいただければと思います。もう、そうですね。あさってから6月ということで、そろそろ梅雨の時期になりそうですけれども。
はい。
季節の変わり目、ぜひね、体調にはお気をつけいただきたいと思いますし、まあ、暑い日、寒い日っていうのはまだまだ続きますから、ぜひね、はしかにもかからず、体調よくお過ごしいただければと思います。ということで、はい、お送りしてまいりましたのは、私の
と、リンティと、
マーマでした。
さあ皆さん、次回までごきげんよう。さよなら。
さよなら。